ございます。聖書と福音の時間です。ある企業のトップの方が、不況で物が売れないのは買う人の声を聞いてないからだと言っておられました。私たちは話を素直に聞くということがどうも苦手のようです。聖書は神様から私たちへのメッセージです。どうぞ心を開いて今日の聖書メッセージを聞いてくださればと思います。今日のお話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。この上直文さんが主催する劇団に第三舞台というのがあります。彼はなぜ自分の劇団を第三舞台という名前にしたんでしょうか。彼によると第一舞台というのはステージのことです。第二舞台というのは客席のことです。じゃあ第三舞台とは何でしょう。それは第一舞台と第二舞台が感動で溶け合った時に現れる幻の舞台のことだそうです。役者と観客が一つの芝居の中で出会いを経験する時にだけ現れる幻の舞台なんですね。この出会いを経験すると役者も観客も一皮むけるそうです。普通の人は舞台には立ちませんが、でも人生の中で自分を変えてしまう出会いを経験することはあると思うんです。人生は出会いで変わり、出会いで決まるんですね。その実例を聖書の中に見出すことができます。ヨハネの福音書の最後に復活したキリストと対面する一番弟子ペテロの記事が出てきます。そこにはこう書いてあるのです。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このペテロとキリストの出会いを三つの観点で考えたいと思います。第一に、この出会いは十字架にかかって死を経験した後復活したキリストとの出会いです。復活によって人類を悩ませる罪と死の問題はすでに解決済みなんだということを身をもって示した方との出会いなんです。カトリック作家の島尾敏夫さんという方の作品に死の棘という小説があるんですね。ずいぶん古い小説ですが、まあ、あるところに平平凡凡な家庭があるんです。ところが夫の浮気によって家の中がめちゃくちゃになっていくというストーリーです。夫の裏切りによって妻は精神を病むようになるのですが、発作が起こるとまるで刑事のように夫を尋問し始めるんですね。あなたはあの女と池袋に行ったのか。そしていつも最後は、私はあなたに対する愛を失ったから、どうか死なせてほしいって言うんです。夫は苛立って、いや、死ぬなら俺が死ぬ。すると妻は子供に向かって、お母さんは死ぬけど、お父さんはもっといいお母さんをもらってくれるから、お前は生きなさい。すると長男が、いや、僕ももういろいろ見てきて、ほとほと嫌になったから、僕も死ぬ。下の娘は、死にたくない、死にたくない。そのうち疲れ果てた母親が涙をためながら大きなあくびをするんですね。すると無邪気な子供たちは、家庭の事情が終わった、お母さんがあくびをした、万歳万歳って言うんです。しかし夫は次の発作を恐れて気が休まりません。生き地獄のような状態が延々と続くんですね。平凡な家庭を壊したのは夫の罪でしたが、この果てしない不毛の会話は、当事者たちが死なない限り終わりが来ないでしょって作家は言いたいんです。すなわち、罪を終わらせるのは死だけですって言うんです。罪は死によって終わらせることができる。でもそこには救いがないんですね。しかしキリストは私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の死によって 私たちの罪を終わらせてくださったのです。しかも死で終わるだけではなく、3日後に蘇ってくださったのです。この復活したキリストを自分の目で見、出会い、語られたのがペテロなんですね。これによって罪と死の終わりを確信することができるんです。第二に、この出会いは自分の醜さを完全に知りながら、しかも軽蔑することなく愛してくださる存在との出会いなんです。私たちはこの出会いによって本当に自分から解放されるんですね。私の妻は2ヶ月ほど前に亡くなりました。亡くなる数週間前、私は彼女に隠していたことを告白したのです。実はある人を許していなかったんです。私は彼女に対して正直でありたいと願いながら、なかなかそれを言い出すことができずにいました。どうして言えなかったか。それは、もしこの惨めなことを知られてしまったら、私のことを軽蔑するんじゃないか。私に対してがっかりするんじゃないか、ということを恐れていたのです。しかし、思い切って告白しました。すると彼女はこう言ったんです。知ってたよ。でも、いつか神様が解決してくださるとも信じて、ずっと祈ってたよ。そうか、知ってたんか。うん。でも、思い切ってそれが言えるって、あなたは勇気があるわね。そう言われた時の解放感は本当に何とも言えないものですね。自分のありのままを全部見せても責められず、軽蔑されず、愛が継続するとわかると本当に勇気が湧いてきます。そしてキリストはもっともっともっとそういう方なんです。あなたの人生の出来不出来によってあなたを愛したり愛さなくなったりする方ではありません。どんなに醜いことをしでかす人であったとしても、キリストはあなたをお見捨てにならないのです。なぜそういうことができるんでしょう。実はこのペテロという人は、十字架を目の前にしたキリストを三度もあんな人知らないと言って裏切った人なんです。そのペテロに対して三度、あなたは私を愛しますかと、尋ねてくださった。それはなぜでしょうか。それはキリストがペテロを愛してるからです。なぜなら、自分が愛してる人の愛を確かめたくなるのが愛の本質であるからです。自分にとってどうでもいい人は、その人が自分を愛してくれてるかどうかなんだということも気にしないんですよね。第三に、この出会いは自分に使命を授ける方との出会いなんです。キリストは大失敗をしたペテロにこう言いました。私の羊を飼いなさい。あなたの作り主はあなたに使命を授けてあなたをお作りになりました。人はその使命に生きるとき生まれてきてよかったって人生に充足感を覚えて生きることができるんですね。この使命というのは何も目立った仕事をすることや偉大な賞をもらうことばかりではありません。病に倒れ、現役を退き、入院生活を続けるような中で、その状況の中でどう生きるか、この境遇に対してどう向き合うか、与えられた残りの人生の中で人生の与え主に対してどのような態度で生きていくのか、これも立派な仕事です。なぜなら、仕事とは第一に人にどう思われるかよりも、神にどう答えるのかによって意味付けをしていくものであるからです。神に忠実に生きる人生は、他の人を励まし、良き感化を与えていくことができます。キリストは、あなたに罪の許しと永遠の命を与え、また、変わらない愛を与え、また、あなただけの使命を与えてくださる方です。どうぞあなたも、このキリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。そこに、キリストとの生ける出会いが始まるからです。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。 イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。